People Podcast。
ご機嫌いかがですか？池上彰です。
中田美香です。さまざまな切り口から各界でご活躍されている方々の生き方、こだわりについて伺っていく People。 今週は編集長時間ですをお送りします。はい、
今日はインターネットの日なんだそうですね。はい、1969年の今日、アメリカの4つの大学がネット回線を結ぶ実験をしたということなんですね。
今やこの番組もインターネットで聞けますからね。
そうですね。
ポッドキャストでぜひ聞いていただきたいと思います。はい、はい、
でこのあたりで宣伝はよろしいですか？
はい、はい、今日も聞いていただきたいと思います。はい、
じゃあそろそろ参りましょうか。
はい、今年もあと1ヶ月とちょっとですが、はい、そろそろ池上さん2011年の予定も入ってきてるんじゃないですか？
そうなんですよね。はい、でやっぱり来年の手帳が必要だなということで、はい、10月の初めに買ってですね、もうかなり埋まってしまいましたね。
そうですか。まだ私は買ってないんですけど、もう売り場にはたくさんの種類の手帳があるんで、どれを買っていいのか悩んでしまうんですよね。
迷ってらっしゃる方多いですよね。
あとは手帳の使い方もどういうふうに活用すればスケジュールがうまくいくかなと。
は
い、
そうですよね。
そこで今日はアクションプランナーという手帳を日本に広めて、そしてハッピーになるための時間管理術、手帳術という考え方を提唱していらっしゃいます株式会社イーウーマン代表取締役の佐々木香織さんをお迎えしました。
People Podcast。
佐々木香織さん、上智大学卒業後通訳を経て、1987年70言語の通訳やコミュニケーションをサポートする会社株式会社ユニカルインターナショナルを設立。1996年からは毎年1000人の働く女性が集まる国際女性ビジネス会議を開催し、実行委員長も務めていらっしゃいます。2000年には株式会社イーウーマンを設立。働く女性の視点で様々な講座や商品開発、人材研修などを行っていらっしゃいます。主な著書に人生をプラスに広げる5つの視点、佐々木香織の手帳術などがあります。ピープル編集長お時間です。今日は株式会社イーウーマンの社長佐々木香織さんをゲストにお迎えしました。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう池上さんとは何度も、
はい、はい、そうですね。はいはい、私が NHK を辞めたらすぐにこのインタビューをとこう、はい、お話がありまして、
はい、
いろいろと喋らされですね。その後ニュース解説をやりませんか、はい、と言われ、はい、連載をちょっとやってたんですが、
はい、もう私たちなんか目じゃなく人気者なのでもう見向いてくださらない。
とんでもありません。とんでもないです。はい、
またぜひお願いいたします。はい、
どれぐらいぶりなんですか、お二人は？
このところ大変お久しぶりでございます ね、
はい、
はい、もうでも入ってこられてすごくナチュラルな感じだったんで、
はい、それはそうですね。
はい、はい、敬愛しております。
はい、そんな今日もうお二人ともお忙しい。
池上さんほどではありませんが、はい、
ですが、まあ、来年のスケジュールがそろそろこう入ってくる時期ということ で、
う
ん、
でね、
手帳についていろいろとお話を、ね、はい、伺いしたいなと思っているんですが、はい、はい、
なんて言っても佐々木さんはね、うん、独自の手帳をずっとお作りになってらっしゃいますからね。
はい、
このそうですね、いわゆるこう手帳を皆さんに、こういう手帳がいいですよと、はい、こう世に問うようになってから何年ぐらいになりますか？
は
い、
世に問うようになってから、多分 5,6 年になるかなと思いますが、はい、私自身が時間管理を意識して自分で手作り手帳を作ったりしたのは大学生の頃。
大学生の頃、ついこの前ですね。
ついこの前です、はい、何年前とは申しません。
いや思わず今そんな前からやってたんですかって言いかけて、あ、これはいけないかなと思ったんです
が、でも、はい、大学生で手帳っていう意識はあんまり、私が学生の頃振り返ると、別に手帳をつける必要性をあんまり感じたことがなかったので、
はい、私はですね、はい、高校1年からアルバイトをしておりまして、はい、多分高校1年16歳の時は今日まで親には1円ももらったことがなく、自分で入学金を稼ぎ授業料を稼ぎという、まあ、あまりリッチでない家庭のゆえですね、そんな生活をしておりましたので、大学の授業のこうブロックとアルバイトの時間のブロック、はい、どうやったら これも言うと年齢バレるんですけど、時給400円の時代だったんで、15分で100円にしてくれというふうに会社に交渉をして、どうやったら15分早くつけるかなんていうのを、こう時間を一生懸命、こう授業が終わって、これ何分の電車に乗ると100円は多く稼げるな、この日みたいなね、そんなプランをしながら大学時代を生活しておりました。なので、時間管理の手帳を自分で、世の中になかったんで、自分でこう一生懸命線引いて作ってました。
時給400円ね、私は日給800円の時代でしたけどね。
よかった、かなり私の方が若いことが分かって嬉しいです。
でも考えてみると、ここ、5、6年って手帳のことをお話しされて、時間管理についてとおっしゃいましたけど、だいたい 5,6 年ぐらいから手帳需要がどんどん伸びてきてるっていう感覚がありますよね。
そもそも 5,6 年前のちょっと前だから 7,8 年前でしょうか、いろんな方から取材があったんです、時間管理について。私が小さな会社を2つ経営していることと、子供が2人いるということで、そのどうやって時間管理しているんですかという、取材を、受けることがあったんですね。
で
そのお話をしているうちに、ある出版社の方がそれを本にまとめませんかと言ってくださって、まとめさせていただいたところ、読者の方からその手帳が欲しいっていう、電話とかファックスとかメールが来るようになりまして、でそれが発売してすぐ1ヶ月で多分1000通以上で、全然仕事になんないぐらいだったんです。でこの時はやはりつまり世の中に手帳があんまりなくて、で私は手帳別に販売するつもりはなかったので、こういうようなものを使っているとか、こういうふうにすると時間管理がやりやすいという話を書いたんですが、結局売ってないので、みんながあなたが使ってるのはどのメーカーですか、型番何番ですかっていう、問い合わせだった。で結論からすると、それフランス製で、私海外で買ってた手帳だったので、日本にないということで、どうにもならないんでフランスに電話して輸入をすることになりました。なので本のですね、後書きのところが、第1版は何も書いてなくて、第2版お問い合わせが殺到しております、輸入できるかどうか検討中です、第3版になると何月ぐらいに輸入できそうです、後書きにこう、追加されながら本を売っていったみたいな形です。でその頃からは、その頃今の、この大きさ、私が使っている手帳の大きさや、私が使っている手帳は時間が縦に流れるんですが、この縦に流れる手帳とかは売ってなく、多くの人が、日本人はこの大きさの手帳を持たないとか、時間が英語
サイズ、これ英語ですね、英語サイズですね、英語っていうと多分皆さんちょっとよく分かりないかもしれませんが、いわゆる普通の仕事用の資料というのがだいたい A4 ですよね、その半分が英語ということですね。
そうですかね、なので、そんな大きい手帳は持たないとかね、いろいろと言われていたんですけども、あまりにお問い合わせ多かったので、フランスから、入れる。でフランスから入れるときに、私その会社の手帳10年ぐらい使ってたんで、日本の祝日入れていただかなければならないし、そういう交渉した時に、ちょっとテンプレート直すんだったら、ここも直せるよね、ここも直せるよねって、ちょっと私 のユーザーリクエストを入れてですね、佐々木オリジナルのものを、2005年だったのか4年だったのかに、入れたところ、あっという間に 1,2 ヶ月で全部売り切れてしまって、で、その後毎年続いてきているということですね。
もうイーウーマンのサイトを拝見すると、右上の方にアクションプランナーって書いて、もう本当にカラフルな
そうです、ね、
カバーが
今年は55色本革だったり、合皮だったり塩ビだったり、価格もいろいろあるんですけれども、色は55色で、使い方と関係するんですけれども、この私が、時間管理する時の一番のポイントは、情報を一元管理するということ、つまり一冊の手帳の一つの時間枠に入れるということと、それを有効活用するためには、いつも持ち歩いて、いつも開いてないと意味がないんですね。カバンに入れてたり、会社に置いたり、家に置いてきちゃうと使えないんですね。ってことは、しょっちゅう持って歩きたくなる手触りとか、色なんか、例えばビニールのつまらない黒い、例えばカバンの手帳だと、そこでワクワクしないので、よくないじゃないですか、なので、そもそも私は時間管理、行動管理は、自分自身を幸せにするため、自分の満足度を高めるためっていう目 的を掲げているので、うん、はい、そのなんか持ってたらちょっと嬉しいとかウキウキするとか、
今佐々木さんがお持ちのこれ金色ですか？
すごい、もうこれね、今年作ったゴールド、
ゴールド、
本川ゴールドです。
本川ゴールド、
はい、いや、ちょっと私も持っててドキドキするんですけど、
それはゴールドを持ってればねドキドキするでしょう ね、 ね、
ドキドキしてるのが実は初めの持った1週間はちょっとやっぱりこれ恥ずかしいなと思ってたんですが、うん、最近やっぱりこうなんか何かあの来年運がついてきそうな、
ね、今後運んでくれそうですよね、色見るからにね。
それ光の反射によっては銀にも銀色に見えます ね、
そうですね、ちょっと薄いあの銀にして、うん、プラチナ の、 あの銀色のもあるんですけれども、うん、はい、あとまああの年を取ってきましたね、こう置いとくとこうレフ板のようにね、
顔に反射して
取材していただくとね、この辺置いとくと少し顔が明るく、ね、はい、よくあ
の誰とは言いませんけどテレビ局の女性キャスターがですね、はい、下からライトをわーっと当ててですね、はい、顔のねこうシワなども全部飛ばしてですね、非常に白くやってる、誰とは言いませんけど、あ、そういうキャスターもいらっしゃいますからね。
なんでちょっとこういうの置いとくと少し明る
く、 People Podcast。でも確かに手帳って、はい、あのかつてちょっと振り返ってみるとやっぱり黒がメイン で、ね、男性の働く方をう、ね、こう、うん、はい、ターゲットにしたものばかりだった気がするんですが、はい、これだけカラフルだと、ええ、あんまりこうスケジュールがいっぱいじゃなくても手帳は使ってみたいなっていう気持ちになり、うん、ね、持ってるだけで幸せになります。
と同時におそらく働く女性が非常に増えて、ええ、あの男がいつも持っててるようなダサい手帳じゃなくて、はい、私たちのおしゃれな手帳が持ちたいわという、そういうやっぱり需要が増えたんでしょうね。
それもあると思います。それでよく言われるワークライフバランスとか、うん、仕事と家庭の両立とかというテーマが出た時にどうやって時間管理するのかっていうのが一番のテーマで、まあ、スキルでもありますし、はい、それからあと、まあ、男性の方もいっぱい勉強したいとか、うん、まあ、もちろん子育て参加したいとか、うん、遊びに行きたいって、これをどうするにするか、うん、なんでこうあの多くの人が手帳という言葉とかスケジュール帳という言葉に私は惑わされていると思っていて、実は中身が全然違うんですけれども、あの手帳の中にはほとんどのものが、まあスケジュール帳とおっしゃった時には多分例えば3時山田さんとかね、5時会議とか6時食事とかって書いてあるのを通常皆さんスケジュール帳と言っている。
そうですね。
でこのスケジュール帳は実はスケジュールではなくて備忘録ですよね、うん、忘れないように人との他人との約束を日付、だいたいざっくり日付の中に書いてあって、はい、で時々カバンの中から出して、木曜日、あ、ごめんね、5時入ってるんだよねと言いながら調整するというやり方ですね、はい、で私が提案しているというかこの手帳の使い方はむしろ自分の持ち時間、はい、持ち時間というのは、まあ、この手帳の場合月曜日から日曜日7時から10時を30分でメモリで書いてあるんですけれども、はい、これは別に全部埋まらなくても当然よくて、これが時間の進み具合、うん、全員誰でも小学生でもオバマ大統領でもみんな一緒なこう、はい、時間軸を目にしたところ、はい、なのでここに他人との約束だけでなくて自分との約束も書こうと。
おお、自分との思わず一緒におおってなっちゃう。自分との約束ね、
はい、なのでここは一元管理するっていうことは、私はここに何が書いてあるかというと、もちろん今日この番組にお邪魔するということも書いているんですけれども、その前に移動する時間が分かるようにもなっているし、はい、その前に誰かに電話するっていうことも書いてあるし、うん、あるいは他の時間で例えば原稿をここでチェックしようとか、はい、あのなんかやろうっていうと、もう全部ここの一元管理なんですね、はい、ここの時間枠に書いてある。で子どもの、まあ、学校の面接とか、はい、授業参観とか、うん、運動会も入ってるし、うん、会社の株主総会とか取締役会も入ってて、うん、全部が一元管理。つまり私という人間が朝から夜まで移動するときには時間軸は一本なので、うん、この一本の中に入ることはできるし入らないことはできないというすごいシンプルなことで、うん、はい、私はあの辞書から両立という言葉を消したんですけれども、その両方立てるとか考えなくてここに入るか入らないかだけっていう考え方ですね。
そうか、うん、なるほど。はい、私の確かにこれまで使ってた手帳ってなんか両側で両立を、
はい、ついて。ちなみに池上さんは手帳はどんな風に？
もともとね、はい、NHK 時代はあの NHK の職員用の手帳と非常にちっちゃなものを使ってたんです。はいはい、まあそれで、まあ、仕事のことだけやればいいわけですけど、 辞めてフリーランスになるとそれではとても入らなくなってきて、はい、少しずつ大きくなって、うん、どんどんどんどん最近大きくなってきてですね、
やっぱり来年の2011年版っていうのはさらにまた大きく、はい、
さらに一段と大きくなりですね、もうだいぶ、入って予定が入ってますけど、
はい、そうですね、だから、ね、あの手帳のことを申し上げると、うん、まず時間軸が縦で流れている、うん、これがアクションプランナーの特徴なんですけども、うん、なぜかというと縦に流れるので、例えば8時から8時半の間にやることを普通横書きしますよね、はい、とちゃんと入るわけです。
あ、なるほど。
時間が横に流れてる手帳を使いになってると、はい、8時から書き始めてるのに終わりは10時とかなってて、そんなに時間使ってないでしょっていう、だからその本当の意味での時間枠っていうのを横に時間が進んでる手帳では見えないはずなんですね、はい、それで、まあ、なので時間が縦に流れていて幅がある程度、1日の幅があるので、うん、しっかりその30分で仮にやるなら、あるいは1時間でやることが書ける、はい、それから案件を管理するのではなくて自分の時間の分量を見るというための手帳ですから、うん、あの自分がやることっていうのをこうきちっと、まあ、私の書き方だとスタート時間をまるで囲み、終わるところがあのエンドになってるとボックスのように見えるので、はい、うん、まあ、7時から夜10時だと30マス、まあ、横線はあるんですけども、うん、あの案件だけだと例えばちっちゃいマスに4個あるとなんかすごい忙しい感じがするんだけど、うん、時間がもしかしたら30分ずつだったらあと何時間も空いてるっていうのが分かりますよね。なのでその自分の持ってる時間の分量がどのぐらいすでに他人と約束されているか、自分が使える時間があるかが見えるんですね。
なるほど。
でこれはものすごくあのいい効果があって、うん、時間管理をすることによってこの手帳でそうすると空き時間が見えてくるんです、うんうんうん、空き時間が見えるっていうことをやる気がある人はそこでもっと仕事しようとか、うんうん、あれやろうっていうふうに分かる。だからフリーランスの方でも、池上さんのようにお忙しい方は別として、あのフリーランスのライターさんとかカメラマンさんにお会いすると、うん、アクションプランナーを使って収入が2倍になりましたとか3倍になりましたってすごい喜びのメールが来るんですね。
あのこの手帳のことをアクションプランナーという名前なんですよね。アクションをプランする、
なんで
プランするための手帳、は
い、そうすると空いてるところが見えるんで、携帯できたあの次のお仕事、フリーランスの方のお仕事が、うん、初めだったらちっちゃい手帳で4件入ってるともうちょっとその日忙しいんですよねと言って切ってしまうようなところを、アクションプランナーだと、あ、1時から2時だったら OK です伺いますってすぐに仕事が取れる、うん、なんであの仕事の分量も増えて収入が2倍3倍になったっていう方のメールがよく来る、うん、で一方の方は
そんなに入れたくないな、
そうそうそう、で一方の方は今度空いてるのが見えてリラックスできたっていうメールが来るんですよね、はい、自分はただ気ぜわしかったとか、うん、一日中忙しいと思ってたのにもかかわらずこれに書いてみたら意外と空いててすごいリラックスできた、うん、でここで一息つけるとか、これあの仕事してない方で主婦の方とか、うん、あの年配の男性とかもたくさんお使いなんですけれども、うん、あのそうするとあここは誰も家にいない時間で一人の時間だって分かって、お茶飲んで本読めるとかね、あのすごく面白い使い方ができるんです。
ちょっとまだまだ手帳の使い方の秘訣がありそうなので、
どうしてこういう風に行き着いたのかという話をこの後お伺いしましょう。
People Podcast。
People 編集長時間です。今日は株式会社 eUman 社長の佐々木香織さんをゲストにお迎えしています。
佐々木さんね、はい、中田さんはね、いつもあの新年になるとですね、はい、さあ今年こそね、家計簿をつけようとかですね、いろんなことやろうって、はいはい、ね、はい、リストでこう意欲だけはあるんですよ。
素晴らしい。
3日ほどはね意欲があるんですが、なかなか続かない。この際だから聞きたいことがいっぱいあるんでしょ。
そうですね、あのついついこう今日やるべきことっていわゆるトゥードゥーリストみたいなのを作りますし、うん、あと新年はなんかよく日記みたいなの書いてる方いらっしゃるじゃないですか、はい、手帳に、はいはい、日記とかもちょっと書いてみた方がいいのかなとか、あ、なんかアイデアのビジョンは浮かんだらすぐ書けとかっていうので、あ、そういうのも書いた方がいいのかなっていうと、あの、はいはい、どれが一番大切なことか見えなくなっちゃうんですよね、はい、手帳上。
そうですね、あの、ま、手帳の何度も言うように日記のような手帳もあればいろんな手帳の使い方があるし、そもそも時間管理とか行動管理って自分のことを満足させる、まあ、もっと言えばハッピーにさせるためのものなんで、ハッピーになってやる気が起きていい行動が起こるというサイクルになれば、はい、まあ、どの方法でもいいっていうのが私の考えなんですが、うん、トゥードゥーリストについて言えば、私はあのトゥードゥーはリスト化しない、つまりやることリストは作らないっていうことを言ってるんです、うん、なぜなら私自身 もうやること書き出せって言えばもうあの一日中書いてられるぐらいもうあのもう起業家ですからもう何でも思いつくんですよね。だけれどもそれって後で時々見て、あ、3番目やってあるとか5番目やってないって見るだけで、これやっぱり備忘録でしかなかった、これ私のケースですけどね、はい、なのでトゥードゥをリスト化しないで時間枠に入れようと、つまりアクションプランナーのそのさっきからの月曜日から日曜日7時から10時の枠だけが自分の脚本、私という人間の台本なので、その台本の中に書いてないことはできない。
なるほど、じゃあ誰々さんとアポを取る連絡をする、予約をする、
私のところに全部書いてあるんです。急に あの人に電話しなきゃと思った時に、はい、もしかしたらポストイットみたいなのに書いてたりするんだけども、それどっか貼っといても結局それ見るまでは覚え出さないので、はい、自分の時間枠を見た時に、あ、今日夕方ここ移動のところで電話できそうと思ったら、そこの場所に誰々さんに電話で書いちゃう。
なるほどね。
で、例えば素敵な温泉のなんか、うん、あの雑誌を見た、はい、テレビを見た、うん、でここ行ってみたい、調べたい、でも今は調べられないっていった時にどこにメモするかというと、例えば土曜日の朝とか日曜日の朝のまだ自分が特にのんびりしてる時間帯で空いてるところにその温泉の名前とかを書いておくと、土曜日に起きた時に、あ、そうそう、この温泉調べたかったのよねと言って調べられる。すごいちっちゃい満足なんだけどいいんですね。
あ、そうか、まさにアクションをプランするわけですね。
そのちっちゃな幸せの積み重ねが意外と自分って、うん、なんかこの頃忙しいけどイケてるなっていう感じなんかやりたいと思ったこと一応全部できてるなみたいな感じで、できないこともいっぱいあるんですけど、はい、でもできることも増える。
なるほど、
うん、中田さん、はい、イケてる女になれそうですよ。
あと、あの先ほどの年始の、
はいはい、
あのいいアイディアとか、なんか今年の
目標とか、
はいはい、それをみんなどこ書くんですかって聞かれるんですけど、それも使う場所に書きましょうって言ってるんです、はい、だからいいアイディアが浮かんだ時にそれを次の営業会議で言いたかったら、次の営業会議をめくってその場所の時間枠に書いておけば、その時間が始まる時に、あ、みんなこういう話聞いたのよって言える。で、例えばなんか私は何々しようって1年に1回 の、はい、あのなんか標語みたいなの作ったらば、うん、例えば月の 毎月1日の日に例えば思い出そうと思ったら、毎月1日の朝7時のとこに12回書いとけば思い出しますよね。例えばね。だってあのそういう質問をする人に、うん、じゃあ去年どこに書いたのって言うと忘れてたりしてね、
はい、そうなんですよ。
だから本当に思い出したいんだったら、そういうやり方があるかなと思うんです。
で、長い将来のビジョンみたいなものっていうのはどうするんですか。
ビジョンと目標は違うって、まあ、あの本に書いたんですけれども、ビジョンは燃料、つまりこうなったらいいなっていう、もう思ってるだけでもワクワクするような映像、うん、
はい、
なんかこう私が例えば英語を喋ってて周りに外国人のいろんなあの髪の色肌の色の人がいて、すごいかっこよく仕事してる姿とかっていうの、なんかもうちょっとこの想像しただけでニヤニヤしちゃうなっていうのがビジョン、うん、でビジョンは燃料、あなたを燃やしてくれるもの、うん、でもそれでニヤニヤしてると英語が上達するかっていうとそんなことはないので、はい、なので目標は物差し、目標をそのビジョンに向かってじゃあ何するって言った時に物差しなので、今の時点とその目標の間に物差し、つまりメモリを置くっていうのが目標だと思ってるんですね、はいはい、なのでじゃあ英語だったら、うん、なんか点数の分かるトイックみたいなトーフルみたいなものを受けてみようたら、今すぐ受けて、これもあのよくあの1年後から受ける人いるんですけど、あの当てもなく今が分からないで1年後にどうやって向かっていくのかということなので、一番近いのを受けて今日を測定して、で、じゃあ2回目は3回目はって点をやっていくっていう、まあ目標のメモリをつけますよね、はい、そしたら今度手帳がその試験日は確保しないとダメだし、うん、試験日確保するだけでなくて申し込みをするっていうのも確保しなきゃいけないですよね、うん、でその前に逆算して何勉強しようとか、ここは何ページから何ページやろうとかっていうふうにこう時間枠を入れていくっていう、逆算法って私言ってるんですけど、うん、後ろからやっていく。
なるほど、うん、
じゃあビジョンは、まあ、理論的にはね
理論的には
そういうなんていうの、ジョークっていうか、あのみんな私が説明すると何でも完璧と思うみたいなんですけどくどいようですけど、ハッピーになっている状態を作れればいいので、 やり方が分かっていてできる、でもやんないとこやんなかったりずらしたり、それ OK にしないと、うん、ね、つまんない。
そうですね。だって今の話全部やろうとしたら、うん、ね、真面目にやろうとすると相当実は息が詰まるかもしれないですよね、
うん、でも自分の楽しみのためにやってるので、うん、あのうまくいくとすごい嬉しいわけです。で、あのこんな人いました。あの私が、つまり自分が立てた計画予定、自分が脚本家として立てた予定が実現するとハッピーですと、うん、っていうふうに、だから休むときは休む、ダラダラするって入れとけばいいのよって言ったらば、うん、ある時メールが来て、佐々木さん、私は先週の土曜日、うん、予定通りダラダラした一日を過ごして大変満足でした。
ね、確かに。
なのでどういうことかというと、例えば金曜の夜まで、まあ、仕事した、土曜日起きたら午後2時だった、外は快晴、洗濯すればよかったって思って、がっかりしてポテトチップ食べながら家で過ごしてたら夜になっちゃった日ってすごいがっかりするわけですよね。でもこの彼女は土曜日はダラダラって書いてたらしいんです。アクションプランナーに一面に何にも書かずにダラダラ。そうすると2時に起きた時に、わ、予定通りで、午後ポテトチップ食べて家から一歩もパジャマのまんまゴロゴロしてても、わ、予定通りダラダラって、すごい満足度高いんですって。なんでそうやって使い、だからなんかマインドコントロールって言って変ですけど、自分の決めたことをやってるっていう実感。いい、ね、
毎日ダラダラって書いておきたいけど。
多分そういうことなんです
ですね。
はい、
はあ、なるほど。
納得です。
それは達成感ありそうだな。
はい、まあ、いい加減な私が言ってることですから。楽しく使えると思います。
ここ、あの何年も毎年アクションプランナーを出されていて、はいはい、あのまあ、ユーザーの声とかも反映されて、ええ、少しずつ変わってきてる点っていうのはあるんですか？はい、
そうですね、もともとが先ほどの申し上げたように、自分の使い勝手を良くするっていうことで、まあ、土日が全部同じ大きさにあるとかっていうことを一番最初には作ったんですね、うん、ほとんどの手帳が土日が小さかったりしたんですけれども、うん、この手帳が仕事のスケジュール管理ではなくて自分の人生を一元化するっていうと土日も同じ、うん、この辺は私がスタートからやっていることなんですけれども、あとはもともとフランス製のものは朝の8時から夜の9時ぐらいまでしかなかったりしたのを、はい、これまあ、限界までマス目を伸ばしていたり、うん、あとはユーザーからの声ということもいろいろ、ペンケース、ペン差しがついてるカバーを作ってみたり、はいはい、これは本側はついてないんですけど、うん、あとはまあそのプロジェクターアターグランスといって、コードを書くところではないんですが、全体を見渡すページ、うん、1ヶ月とか2ヶ月を見渡すページは今年もちょっと、うん、雰囲気を変えてみたり、はい、いろんな方の要望を言ってくださるんですけども、まあ、皆さんね、全部をやってるとすごい大きな手帳になって、そうすると持ち歩けないとかなるので、まあ、ある程度伺いながら少し絞ってます。はい。People
Podcast。それにしてもですね、まあ、それだけのこう時間管理、アクションを常にプランするというようになったってことは、はい、これまで大変忙しい仕事してきたってことですよね。うん、そもそも e ウーマンっていうのも、はい、こう知る人ぞ知る会社で、その世界では大変有名なんですが、まあ、中には初めて聞くと。
もちろんそうだと思います。
ね、e ウーマンの e はいい方の e なんだろうかとか。ね、
そうですね。まあ、エレクト、e メールとかの
e。e メールの e って書くんですよね。
そうですね。2000年に設立した会社なんですけれども、基本的にはまずインターネット上に e ウーマンという名前のウェブサイトがあります。でそこに多くの方がアクセスしてくださるっていう状況を作るんですが、普通インターネットの会社というと、インターネットのウェブサイトに、バナー広告っていう広告を載せるんですけれども、はい、私たちは広告をバナー広告は掲載しませんというポリシーで、
そうなんですよね、
2000年からやっているので、いつもヒーヒー言いながら運営してるんですけれども、はい、それはなぜかというと、バナー広告を掲載すると広告主のために集客しなければならないですよね。でそのために、そうすると中身や品質、まあ、極端な言い方すれば品質や何を書いてあるか、まあ、よ二の次で、とにかく人が集まるものをずっと書き続けたり提供しないといけなくなってしまうので、本来私たちがやりたかったこととずれていく可能性があると思ったので、ウェブにバナー広告を掲載しないというポリシーでやっています。でそうすると何が ができるかというと、中でどういうテーマを扱うかとか、どのぐらいのアクセス数がこれはあるかということを気にしないで、やりたいことがやれるわけですよね。で、円卓会議という名称で毎日、著名人の方、専門家の方が問いかけをして、今だったら、日本の外交は民主党に任せていて大丈夫かとか、そういうような議論だったり、あるいは、エステティックサロンに行ったことがありますかだったり、いろいろなんですけれども、はい、専門家が問いかけて皆さんが投稿をしてくる、はい、イエスノーの投票とコメントの投稿をしてくるんですけれども、その投稿の中から私たちのスタッフが、アイステートメントって言ってるんですけど、自分のことに限定して、書いてくださってる方の投稿をいくつか選んでサイトに掲載し、それをその議長になっている専門家がまた読んで、じゃあこうはどうですかっていうふうにちょっとナビゲートして1週間で、議論を進めていくというのをもうすでに3000テーマ以上やっているんです、
はい、
そんなサイトです、うん、でそこに集まる、あとは別に個人情報を登録してくださってる方がいらして、その方々には企業から私たちが引き受ける調査、例えば商品開発だったり、企業のブランドを良くするためのものだったり、そういったテーマのものの、委託されたものをその方々にこうメールで配信して、参加を募って一緒に商品を作ったりします、
つまりそこでこう言うとビジネスとして成り立っていくってことですよね。
努力して最中ですね。はい、
どういった方がその e-UMA のサイトを利用されたり参加されたりするんですか？
多くが働いている女性というざっくりした括りなんですけど、別のインターネットなので、実は読んでいる方は多分4割は男性だと、もしかしたら5割ぐらい男性じゃないかと思います。で、働いていない学生さんも見てらっしゃるし、シニアの方ももちろん見てらっしゃるし、でも意外とメディアの方とかコンサルタントとかマーケターがネタ元サイトとして見てるようで、私たちのサイトに出たものが1ヶ月後に番組になっていたり、2ヶ月後に雑誌のネタになっていて、社内ではなんで無料ご報酬してうちには儲からないんだ
ですよね。
ちょっとここは何とかしないと、全てに情報提供だねって言って、苦笑いするんですけれども、そういうネタ元にも使っていただいているので、実際には、対談のコーナーとかがあって、池上さんにもご登場いただいたことがあるんですけれども、その対談で例えば出た以前だと WHO のインフルエンザ の、パンデミックの時にこうどんどん出てく新藤直子さんという女性がいるんですけど、彼女は大きな一般的なメディアに出たのは私のウィンウィン対談が初めてだったんですけれども、それを見た NHK のプロデューサーがプロフェッショナルという番組を作って、その後に
それで出たのか。はい、
で、その後ニューズウィークとかが例えばなんとかのベスト100人に選ばれ、そうするとそれがなんとか番組に行ってどんどん行っていく、他の方もああいう対談に出られると出版が増えたり、講演の依頼が増えたり、インタビューの時にいつもウィンウィン対談のコピーをみんな持ってくるわっていうふうに言われるんですけれども、なぜそれを無料ご奉仕してるのかわからないですけど、でもそんなことをやっているので、商品を作ったりするっていうのが仕事ですかね。
その例えばウィンウィン対談をするお相手の方ですとか、そこで取り上げるトピックスですか、っていうのはどこから拾ったり、どういうふうに決められていくんですか？
社内で決めるんですけれども、基本的には私がいいなと思った方をすいません独伝、それが広告のいいところなのかもしれませんけれども、私がお会いした方で、この方は素晴らしいなと思った方とか、時々ご紹介いただくこともあるんですけれども、なんて言うんでしょう、で出たいっていう売り込みもいっぱい来るんですけど、そういうのは受けしてなくて、基本的にはウィンウィンですから、私たちも学びにもなるし、読んでる方にもご本人にも少しでもプラスになっていただけるようにと思っているんですけど、
当番組にどのゲストを呼ぶかというので時々頭を悩ませることがあるのですが大変いいウェブサイトがあるってことに気がつきましたね。
なんかタイアップ企画料っていかがでしょうか？そういう意味ではもういろんな方を発掘っていう姿勢でも、その方ももちろん活躍されてる方なんですけれども、ご登場いただいてます。はい、
ピープル編集長時間です。今日は株式会社 e-UMA 社長の佐々木香織さんをお迎えしています。
特に今年はですね、就職氷河期がさらに一段と冷え込んでると言われています、就職活動 悩んでる方多いですよね。佐々木さん見てるとですね、いわゆるその大企業に入って、平穏無事に、ここまで来ましたっていう人ではないので、就職でこう悩んでる方へのメッセージというのを知りたいんです。
そうですね、そもそも日本の場合非常にユニークに大学を出てから一斉に採用っていう、そんなステップになってますよね、なのでこれ今やめようっていう方向になっているわけです。で、商社も今度3年では就職活動受け付けなくて、4年だけ受け付けるっていう商社も出てきているくらいで、つまりどの年齢でどういうタイミングで就職できないといいとか悪いっていう概念が私は間違ってると思ってるので、もし今若い方で大学生とかで聞いていて就職先がって言ってる人はもっとリラックスしていいと思うんですね。で、どの人生も OK と、だからいつ就職しても OK、 あれ自分で起業するのも OK っていう、一つこうちょっとオーラかな、敷かれているレール、あるいは人が言った道筋で歩んでいかなくても大丈夫っていうことは、私ぜひ知っててほしいかなと思っているんです。で、あとはじゃあ就職をするときに、私は採用する側で、イーマンこれからどんどんその転職をしようとしている人たちとかを、ペイドインターンみたいに職場で訓練する場所としても開放していきたいなと思ってるんですけれども、でもどういう方を私がもし採用する側としてね、見ているかって言ったら、やっぱり貢献しようと思ってる人ですよね。
貢献、
貢献っていうのは、例えば条件を聞いて、昼休み何分ありますか、いくらもらえますか、何ができるんですか、有給何日ですか、だけ聞いている人を私たちはやっぱり採用したいと思わないですよ ね、 だけど例えばじゃあイーマンのサイト見てたら、こんなところに気がついて、ここが他と違ってすごく好きだとか、自分は何もできないけどこういう仕事してみたいとか、私はこんな能力があってこれを活かせるんだったらぜひとかって言っていただくと、じゃあこういう仕事があるかな、私たちのような小さな会社だと別に空いてるポジションだけではなくて、いろんな働き方がありますから、週2回しか来れないんだけど、こういう時間でこういうことやりたいって言った人が提案が合えば、それ受け入れる可能性ってたくさんあるんですよ。なのでやっぱり自分が就職を、しようとしている人だったらば、その相手の会社にとって自分がどんな貢献ができるのか、相手は私を雇ってくれてどんなお得があるのかっていう視点で物が語れるようにならないといけないんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。だから若い人がこう就職するときに自分のことばっかり考えてるんですが、自分を採用する側の立場に立ってみたときに、自分はどれだけのことをアピールできるのかってことを本当は考えなければいけないですよね。
自分を使ってくれるっていうことが分かってないと、ポジションにつまり入社すればラッキーみたいな考え方の人だと、その後何っていうことですね。それ大学の入学みたいなもん で、 入学しちゃえばこっちのものみたいなことだと困りますよね。
名前のある会社にさえ入れればそれで OK みたいなことになると意味ないですよね。
そうですよね。あと何をしたら会社に入れるだろうかっていうことばかりを考えてしまって、資格とかを一生懸命取ろうとして、ている学生が多いのかなっていう気もしないでもないんですけど、その自分の好きな道とかがあまりこう見えてない場合っていうのは、
でも私ね、好きな道なんて私自身何も見えなくて、先ほど高校からアルバイトをしていたと言いましたけれども、高校大学アルバイトをして気がついたらみんな就職活動してて、で私はそれに乗り遅れるというか全然知らないで、でアルバイト先からはよく働くんでお前来てって言われて、大学出た時そこ1年いたんですけれども、もうそこに来て、つまりは8年ぐらいいることになるので、1年ぐらいで辞めてフリーランスで通訳をして、そしたらお客様から会社組織にしてくれと言われて、法人にしてっていうのが1社目で20代半ばなんですね。でもその時に同時にニュースステーションという番組からリポーターっていうお声もかけていただいて、両方フルタイムジョブが始まって、2人途中子供を産んで、今イーマンを作るに至ってるっていう、全く普通の人の敷かれたレールは歩いてないんですが、何かそれこそ先ほどのビジョン目標じゃないですけれども、何かがあって突進してきたというよりも、目の前に与えていただいている仕事に、熱中してきた積み重ねが良かったかどうか分かりませんが今日に至っているんです。なので私は その何か座っているとチャンスが来ることはないですし、座っていて何も起こらない考えると、自分からやっぱり何かをこう提供するっていうか、どんな仕事でもまずやってみるとかっていうとこからしか始まらないんじゃないかなと思います。
だよね。People
Podcast。People編集長時間です。今日は株式会社イーウーマン社長の佐々木香織さんをゲストにお迎えしています。
はい、今日はね、特に来年に向けての手帳術の話も伺ったんですが、さあじゃあ来年は、もうね、来年のことを笑うと中田さんが笑いますが、はい、そろそろもう鬼も笑わないだろうというわけで、来年どんなことをやろうとしてらっしゃいますか？
どんなことをやろう、もう本当にイーウーマンもユニカルも長いのに小さな歩みなんで、少しいろいろと、いい方向に動くような仕組みを考えていきたいなと思っていますし、子供がいるんですけど、子供が下が、今5年生ですから来年6年生、上の子が来年高校2年になりますので、この子たちの行く末も考えながらいろいろとね、また楽しい時を過ごしたいなという、こうなんか漠然としたことを考えてます、手帳にはもうすでに夏休みの計画を入れたりね。
そうか、それが大事ですね。
そうです、
まず先に休みをしっかり入れて、ここには他のことは入れないと。
もうよけてます、私。
それものすごくなんか池上さん今実感がこもった。
よし、
そうです、はい、もうね入れちゃうと、
はい、よし
早速もうこれが終わると、
そう、休みの日を書く。いやね、ここはもう仕事入れないってただ白紙してたんですけど、
ダメです。
ダメですね。
自分への仮アポで、もうバケーションってクエスチョンマークで2箇所取ってます。でもそこに両方入ってきてるの、両方省いてます。
白紙にしとくと、はい、後でついうっかり忘れて、はい、ああここ空いてますってやっちゃうんですよ、ね。
はい、もうバケーションってここ入れて、
はい、もう全部。私は白紙にしとくとダラダラしちゃうので、やることを書こうかなと。
いやダラダラと書きゃいいんじゃないですか。
だったらずっとダラダラになっちゃうじゃないですか。また来年もダメですよ。
また今頃会ってチェックを。
取ってね、ちゃんとダラダラと予定通りにちゃんとやりました。
毎日が予定通りって、
はい、
いやいやもうでも来年ではなく、はい、これが終わったらもう早速いろいろ書き込みたいと思います、はい、本日のゲスト佐々木香織さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。